寒くなりましたけれども、今日も礼拝に集ってくださった皆様を歓迎いたします。今日の聖書箇所は、礼拝始まる前にですね、詩式の矢口さんが舌の噛みそうな地名がいっぱい出てきますねっておっしゃってましたけれども、そういうこともあってですね、少し聖書の背景についても丁寧にお話をしながら読んでいきたいと思います。今日はですね、自己主張し始めるパウロという説教題にしたんですけれども、それには2つの理由があります。で、1つ目には、先々週と読んでまいりましたが、サウロはアラビアに退いていたんですけれども、アンティア教会に招かれ活動し、そして今日の聖書箇所で宣教旅行に送り出されていった。そういう中で自分の立場を明らかにしていき、強い指導力を発揮していくということが一つ目の理由ですね。二つ目は、イエスの弟子集団の中心的な勢力が変わっていったということ。ヘブライ語を話していたユダヤ人たちから、ギリシャ語を話していたユダヤ人や異邦人たちへと移っていく。そういう変化の中で、サウロ、つまりパウロが決定的な役割を果たしていくっていうこと。それが二つ目の理由なんですね。わかりやすく言いましょうね。使徒言行録は、この12章と13章のあたりから、一つの大きな転換点を迎えます。ものすごくわかりやすく言いますので、聞いてほしいんですけど、要はですね、12章でペトロがどっかに行っちゃいます。13章からはペトロが出てきません。わかりやすいでしょう。パウロがですね、使徒言行録のまるで主役かのように活躍していくわけですね。13章からパウロの宣教旅行が始まっていくから、さっき矢口さんが言ったように舌の噛みそうな地名がいっぱい出てくるわけですね。で、こういう使徒言行録の流れを踏まえながら、その中でも今日はパウロが自分のカラーを発揮していく、自己主張ということを使ったんですけど、そういう観点から今日の聖書箇所を読みたいと思っています。で、サウロについてこれまでに何度も見てまいりましたけど、ダマスコで改心を体験したサウロはアラビアに退いて自らを顧みる時間を持っていたわけですね。改心体験というのは、生き方の根本的な価値観が180度転換していく強烈な経験ですよね。本当の意味で改心すれば、で、そういう経験をした後、一人で静かに自分自身を顧みる、振り返るひとときをアラビアに退いて持っていたけれども、その後サウロはバルナバの招きによって導かれ、アンティオキア教会に行き活動を始めます。サウロはダマスコの改心やアラビアでの時間を通して、自分の中に生まれてきた新しい信念、新しい生き方への、そういう渇き、それをアンティオキア教会という、今まさに新しいことが生まれて、今まさに新しいことが始まっていくという一つの現場において、少しずつ試していたのではないでしょうか。それはもしかしたらサウロにとって幸せな時期だったのかなという想像も私はします。というのも、アラビアで一人自分を振り返っていた時間というのは、きっと孤独だったんだろうと思うんですね。考えは堂々巡りすることもあっただろうし、周りの人からは理解されず行き詰まることも多かったのではないか。けれども、この今まさに新しいことが起こっている現場、アンティオキア教会に行くことで、サウロ自身も新しい刺激を受けたはず。理解をしてくれる人にも出会っただろう。サウロは成長したと思うんですね。で、もちろんサウロがいることで、アンティオキア教会という信仰共同体も刺激を受け成長したと思います。そのようにして、サウロはアンティオキア教会の指導者の一人となり、バルナバと共に宣教旅行に送り出されていくのが今日の聖書箇所です。 自己主張し始めるパウロ、そういう説教題。自己主張っていう言葉は少し気をつけたいと思うんですけれども、一つ間違えば、わがままな感じがします。相手に配慮をせず自分の主張だけを押し通そうとするというようなイメージを与えかねませんけれども、今日私が意図しているのはもちろんそういうことではないわけですね。自己主張するということはもちろん時に周りの人とぶつかるということを意味しますが、周りの人との衝突を覚悟した上で自分の信じる信念を主張していく、それは自分に都合の良い身勝手な意見を言い張ることではなくって、むしろその主張が周りの人だけとぶつかるのではなく自分自身ともぶつかることがあるわけですよね。その主張が自分を裁き苦しめることもあるわけです。つまり自己主張することの中身っていうのは自分の勝手な思いではなく、信仰者がやはりそこに神様の思いというものを主張していかなければいけないと思うわけです。大勢の人の中で自分一人孤独を感じても揺らぎそうになっても、本当に自分が正しいと思い祈りながら神様の御心がこれであると思うのであれば、きちんと主張していくということが大事なのではないでしょうか。神様を信じるということは、この私がしんどい時に私のことを慰めてくれる、癒してくれる、そういう甘い優しい神様を信じるということだけではきっとないんだろうと思います。自己中心的で身勝手な私を裁く神様をも信じないのであれば、それは都合のいい神様を信じていることにならないでしょうか。皆さんも私も全ての人が自己中心的な思いから自由になれないということを聖書は語ります。例えばローマ書3章10節によれば、正しいものはいない、一人もいないと言います。昔の聖書の言葉だったら義人はいないという言葉を使っていたと思います。神様に打たれた、神様に裁かれたと感じるとき、私たちは痛みを覚えるでしょうけれども、しかし究極的にはその神様による愛の無知こそが私たちを、周りの人を、そして人を真理に導き自由にするのではないかという、そういう信仰を大切にしたいと思います。一人の人が自分の信じるところを語り行動する、自己主張という言葉を使ってもいいですけれども、そのためにはもちろんその人自身の自己精察、自分を顧みることや忍耐、我慢したり努力、一生懸命頑張ることも必要だと思います。けれども同時に必要だと思うことは、その人を受け入れて生かしてくれるような環境も必要だったと思うんですね。例えば今日の聖書箇所に即して言うならば、アンティオキア教会とはサウロにとってまさにサウロを生かし、サウロを理解してくれる環境、現場だったのではないかと考えます。水を得た魚というイメージが浮かんできます。サウロに活躍の現場を与えたアンティオキア教会とは、ではどのような教会だったのでしょうか。聖書を読んでみたいと思いますけれども、使徒言行録13章の1節から3節までを読みいたします。アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを 私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。特に一節に注目していただきたいわけですね。五人の人の名前が書かれています。バルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエ、サウロ、以上の5人ですね。実はこの5人、結構素性が割れています。身元がバレてるんですね。聖書には名前だけ出てきてよくわからない人も多いんですけど、少なくともこの5人についてはある程度どんな人だったのかっていうことが分かっています。まずバルナバ、1人目の人ですけど、キプロス島の出身です。 で、この5人の中で最初に名前が書かれてあることからも、どうやら5人の中で年長者、長老格だったのではないかということが言われています。バルナバという名前は慰めの子という意味を持っていましたし、バルナバ自身がエルサレムの教会、そしてエルサレム以外のギリシャ語を話す人たちの教会のメンバーから信頼されていた、重んじられていた、温厚な人として指導者として理解されていた。どうも一説によると、バルナバは自分の財産のうちの相当額を教会に寄付したという説もあるようです。そういう人ですね。次、ニゲルと呼ばれるシメオン。英語でニグロという言葉は黒人を意味します。ですから、このシメオンは黒人だったのではないかと言われています。よくイエス・キリストを描いた絵を見ますと、こう、まあ、若い男性30代ぐらいでしょうかね、白人で髪やひげが長く、若干物悲しそうだけれども優しそうな人の、若干こう斜め上を見上げているような、そんな絵が描かれていると思うんですけど、ですから皆さんの中にも知らず知らずのうちに、キリスト者って、キリストっていうのは白人のことだっていうイメージ持っている人いるかもしれませんが、でもそんなことはないんですね。白人が描くから絵の中のイエスが白人なだけでしょ。イエスはパレスチナ地方で生まれ育ち活躍した活動したユダヤ人ですから、むしろ有色人種である可能性の方が高いわけですよね。だから黒人イエスっていう、イエスが黒人であるかのように描いた、そういう絵もあるわけですよね。いずれにしてもシメオンは黒人だったということを覚えておいてください。で、3人目、キレネ人のルキオ。で、キレネっていうのは現在の北アフリカ、リビアのあたりではないかと言われているようです。で、つまりですね、紀元後1世紀イエス・キリストを信じたキリスト者、ステファノの処刑をきっかけに迫害が始まって、エルサレムから散らされて広がって、全世界に広がっていきます。で、私たちは聖書に慣れ親しんでいますから、慣れ親しんでますから、キリスト教がヨーロッパの方に行ったっていうふうに考えがちですけど、アフリカとかインドの方にも当然行ってるわけですよね。ですから、このキレネ人のルキオの存在は、この北アフリカの方にキリスト教が伝わっていったということを意味しています。アウグスティヌスという昔のキリスト者もですね、北アフリカ出身ですよね。で、4人目、領主ヘロデと一緒に育ったマナエンって書いてありますね。で、この領主ヘロデっていうのは、ヘロデ・アンティパス、ヘロデ大王の息子のヘロデ・アンティパスっていう人のことらしいですけども、この領主ヘロデ・アンティパスの父兄弟だったということですね。ということは、ある程度こう身分の高い家柄だったのかなという、そんな想像もします。領主ヘロデ・アンティパスはヘロデ大王の息子で、ヘロデ大王が死んだ後、ガリラヤとかそっちの北の方の地方を支配しました。当たり前のことですけれども、ヘロデ・アンティパスという領主はキリスト者にとって味方ではなかったはずですね。けれども、そのようなヘロデ・アンティパスと育ったマナエンがキリスト者になって、アンティオキア教会の指導者の一人になっています。聖書には詳しく書かれていないわけですけれども、この辺りにも初期のキリスト者、キリスト教の信仰、そしてアンティオキア教会が持っていた活力、ダイナミズムといったものを感じさせてくれると思うんですね。で、最後が5人目、サウロ。サウロの名前が5人の中で一番最後に記録されているということ、もしかしたら一番若かったのかもしれないですね。確証はありません。以上の5人の中で、もともとヘブライ語を話していたユダヤ人は、どうも領主ヘロデ・アンティパスの父兄弟だったマナエンだけだったようなんですね。つまりアンティオキア教会の5人の指導者のうちには、ペトロたちのような、イエスの直接の弟子たちがそうだったように、ヘブライ語を話すユダヤ人っていうのは1人しかいなかった。 残りの4人はギリシャ語を話したユダヤ人だったようですね。まあ、違法人はいなかったらしいですけども、いずれにしてもこのことから分かるのは、アンティオキア教会はキリスト教の信仰、キリスト教の教会が広がっていく、移り変わっていく、変化していく、その変化を象徴的に表している教会。いや、もっと積極的に言うならば、今まさにアンティオキア教会でこそ新しいことが起こりつつある、そういう最前線の教会だったのではないかというイメージを持つわけですね。覚えていらっしゃるでしょうか。11章26節、このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのであるという言葉を思い出してください。で、戻りますけど、先ほどですね、12章と13章は使徒言行録の大きな転換点だということをお話しました。13章以降はペトロは登場しなくなります。パウロが主役になっていきます。今日の聖書箇所にもあるように、パウロの宣教旅行が始まります。ヘブライ語を話すユダヤ人キリスト者から、ギリシャ語を話すユダヤ人キリスト者、そしてユダヤ人ではない異邦人キリスト者へと、その弟子たちのグループの中心、焦点がこう移っていくということを意味していると思うんですね。そのような使徒言行録における転換点である13章にアンティオキア教会のことが書かれている。そしてアンティオキア教会は5人の指導者の顔ぶれから分かるように、多様性を持った信仰共同体であるということですね。で、私は聖書を読みながら考えるわけです。この多様性っていうものがあるからこそ、その集団は外へと向かうことができるのではないかっていうことですね。多様性があるからこそ、いろんな人がいるからこそ、簡単に一つの意見にみんながなびかないからこそ、アンティオキア教会はイエス・キリストの福音を外へ外へと、外部にいる人、外部にいる他の人に向かって伝えようとしたのではないか。教会用語で言うならば、宣教したのではないかということ。皆さん考えてみてほしいんです。でもね、この多様性っていう言葉は、一見誰も反対できない、いい言葉のように見えるんですけど、でも本当は多様性っていうのは居心地の悪さを含んでいます。私たちはやっぱりそこまで見なければいけないと思うんですね。というのも、基本的に人間は自分の習慣やスタイルとか考え方を変えたくないという思いが根強くあります。特に人から言われて変えたくはないわけですよね。一般的に言って、年長者になればなるほど自分のやり方を変えることが難しくなるというのは、私たちが日々生活の中で実感していることだと思います。そういう人間にとって、私たちにとって、この違いを意味する多様性が、もろ手を挙げて万歳しながら素晴らしいものとしてだけ受け入れられるっていうことは、ちょっとおかしいなっていうふうに思います。違いっていうのは時に気持ちの悪さにつながると思いますけれども、そういう気持ちの悪さとか居心地の悪さを解消しようとして、違いがあるにもかかわらず、その違いをまるでそこに違いがないかのように、その集団が行動し始めると、その集団は変質してしまうのではないかと思います。そのグループ集団が大事にしようとしてきた大切な価値、きっと私たちの場合は信仰ですけれども、そういう価値とか信仰理念っていうものが傷ついて損なわれて貶められていくのではないでしょうか。何が言いたいのかというと、多様性を持つアンティオキア教会がバルナバとサウロを宣教旅行に派遣したということ、外へ向かって行ったっていうことは、とっても賢い賢明な選択だったのではないかなというふうに思います。繰り返しになりますけれども、違いを解消しようとしたそういうグループが内向きになるときに何が起こっていくのか、まあ、今もう時代遅れの言葉だと思いますけど、内ゲバっていう言葉がありますよね。わからない方は多分いないと思いますけども、学生闘争運動とかしていくときに、先鋭化していく学生グループ が自分たち以外の集団とか社会を批判するのではなく、自分たちのグループとか集団の中でこう犯人探しのように悪い人を見つけて、 傷つけ殺していく、実際殺人まで行われたということが日本の社会の歴史の中にあります。それは一例ですけど、似たようなことは人間社会の中にたくさんあるのだと思います。サウロにとってアンティオキア教会、しかも多様性を含んだ教会であるアンティオキア教会に至っていることは、ですからとっても重要だったと思うんですね。いくら実力があっても活躍の場が与えられずに埋もれていく、少なくとも世の中で目立たない人っていうのはたくさんいらっしゃいます。実力があるっていうことと運がいいか悪いか、あるいは目立たない場所に目立つことが重要ではもちろんないんですけども、タイミングのいい、そのいるべき場所にいるかどうかっていうのは別のこと、私たちにはどうしようもないことです。ですからその時サウロがアンティオキア教会にいたっていうことは大切だったんだろうと思います。聖書に記録されているのはサウロですけれども、きっとこの初代教会の時代にはサウロのような人がたくさんいたんだろうと思うわけです。たまたま私たちはこの聖書に記録されているサウロを通して今初代教会の信仰様子を読んでいるわけです。サウロがアンティオキア教会にいたっていうことは運が良かったっていうふうに見ることもできますし、サウロがアンティオキア教会にこのタイミングで出会ったっていうことこそ神様の導きだと見ることもできるかもしれません。サウロはアンティオキア教会に出会って自分の新しい生き方を具体的な行動を通して選び始めているように思われるんですね。直接的には使徒言行録13章から始まっていく宣教旅行の過程で、さまざまな出来事を経験する中でサウロはいろんな意味で成長したんだろうと思います。自らの信ずるところをより鋭く深めていったのではないでしょうか。思いがけないところから協力者を得たり、思いがけないところで挑戦を受けて攻撃されたり、そんな経験をしていきます。パウロは何度も何度も拷問、監獄に入れられたということが聖書には書かれています。アンティオキア教会に出会ったサウロは自分自身の信じるところを生き始めたのではないかと思うわけです。で、簡単にですね、3つのことに注目したいと思います。で、今日の聖書箇所ですけども、まず13章で、サウロの名前がパウロに変わっていってるんですね。今日の聖書箇所で名前が変わるっていうことは特に古代世界においてはとっても暗示的ですよね。ユダヤ教の枠組みにとらわれていたことの象徴であるサウロという名前が、自分は異邦人への宣教という新しい使命に生きるんだ、そういう自己理解に基づいてパウロという名前に変わっていくっていうことが今日の聖書箇所、本当に今日のこの後からサウロっていうのが出てきませんからね。だからそのことは一つ象徴的ではないかと思います。二つ目、バルナバとサウロの力関係が変わってきます。力関係というとちょっと生々しいんですけども、とにかく関係性が変わってきています。13章の4節見ていただきたいんですが、バルナバとサウロはっていうふうに書いてありますよね。名前が書いてある順番に見てほしいわけです。で、つまり2人が宣教旅行に送り出された当初は年長者でもあり多くの人々から信頼されていたバルナバが、少なくとも幾分かはサウロを指導する立場にあったのではないか、その宣教旅行団の指導者を一人だけ挙げなさいと問われれば、多分みんながバルナバだと答えたんだろうと思うわけですね。けれども14節を見てほしいんですけども、順番が変わっています。パウロとバルナバはっていうふうになってるんですね。サウロからパウロへと名前が変わり、新しい使命を生き始めたパウロはすでにバルナバの指導のもとにおいて物事を判断するのではなく、自分自身の信仰と信念によって自律的に生きる一人の信仰者へと変わっていったのではないでしょうか。使徒言行録を書いた人が14節で名前の順番を変えてまでしてパウロとバルナバはっていうふうに書いたのは アンティオキア教会から送り出された宣教旅行団の中で、パウロがバルナバに劣らない、バルナバにも勝る指導力を発揮し始めたということの証ではないかと私は受け取ります。そして3つ目なんですけど、そのすぐ前の13節を見てほしいんですが、パウロとその一行はパフォスから船出して、パンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまったというふうにあるんですね。この一行と別れてしまったヨハネっていう人なんですけども、別れたっていうふうに書いてありますが、要はこのヨハネがこの宣教旅行団と衝突して物別れに終わって、これ以上行動を共にすることができなくなったっていうことだろうと理解されています。でここに出てくるヨハネっていうのはどうもバルナバの親戚らしいんですね。でそうするならば、ヨハネがこの一行宣教旅行団から別れた原因、ヨハネが衝突した相手っていうのは多分バルナバではなくてパウロのことなのではないかなと思われるわけです。パウロが誰かとぶつかってまで自分を主張し始めたということなのかなと思うわけですね。でそろそろ今日のお話を終えたいと思いますけれども、まとめたいと思いますが、多様性を持つアンティオキア教会がその力活力を外へ外へと向けていく、宣教していくっていうのが今日の聖書箇所ですね。その時パウロが指導的な役割を果たしていき、自分のカラーを発揮するんですね。自己主張を始めていきます。パウロはヨハネと衝突し、バルナバの指導下には収まりきれなくなります。けれどもパウロは名前がサウロからパウロになった、変わっていった。それはユダヤ教の枠組みの中で囚われていた部分があったサウロ、そのサウロが異邦人への宣教という新しい使命に生きるパウロへと変わっていったということを読み取りたいと思うわけですね。私は何もパウロが完全で素晴らしい人間だということを言いたいわけではなくて、ただそれでも新しい使命において生き始めたこのパウロの姿に、私たちが信仰者としてモデルを見たいなというふうに思うわけです。はい、お祈りします。神様、短いひとときですけれども、今日も聖書の御言葉を共に読む静かなひとときが与えられました。どうか聖書を単なる書物としようものではなく、私たちが日々生きていく中で本当に自らを顧みるための、あなたからの私に向けられたメッセージとして受け取り、その中で本当に真摯に心を開いて神様の御心を探し求めていくことができるようにしてください。一人一人の方がこの1週間本当に信仰者として、あなたの御心にかなった歩みを選び取ることができますように心から祈ります。このお祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。